一番下段の右より、山下進兄弟1992平成4年1月14日昇天84歳、白石弘明兄弟1992平成4年1月21日昇天66歳、池田俊彦兄弟1994平成6年9月13日昇天58歳、鶴井貴美子姉妹1995平成7年1月8日昇天80歳、西牟田千佐子姉妹1996平成8年6月4日昇天71歳。中段の右からです。白石由紀子姉妹1997平成9年3月6日昇天71歳。久賀陽子姉妹2005平成17年2月28日昇天57歳。鶴内房子姉妹2006平成18年10月1日昇天81歳。池田もよ姉妹2007平成19年4月3日昇天90歳。森田めぐみ姉妹2008平成20年6月7日昇天29歳。中村初子姉妹2008平成20年9月26日昇天95歳。上段の右から、中村拓郎兄弟2009平成21年8月6日昇天59歳。伊藤文友兄弟2010平成22年7月21日昇天68歳。中園智恵姉妹2010平成22年9月6日昇天88歳。鶴井富江姉妹2011平成23年5月4日昇天71歳。柿脇道代姉妹2011平成23年5月10日昇天72歳。黒岩貴美子姉妹2013平成25年2月27日昇天90歳。以上の17名。第一コリント6章14節。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちをもよみがえらせてくださいます。それでは今日も今からしばらく聖書の中からお話をいたします。聖書をお持ちの方はマルコの福音書の1章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。ではマルコ1章の14節15節稲富兄弟読んでください。
ヨハネが捕らえられて後、イエスはガリラに行き、神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。
時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。今日は天国と永遠の命というタイトルでお話をいたします。私は先日レンタルで天国は本当にあるという DVD を借りてみました。皆さんご存知でしょうか。この映画は10年少し前、アメリカネブラスカ州インペリアルという小さな町の牧師家族に実際起こったことを映画化したもので、映画の終わりに実際の家族の写真が出てきます。父トッドは牧師、母ソーニアと娘キャシー、4歳の息子コルトンとの4人暮らし。旅行から帰ると息子コルトンが熱を出す。はじめインフルエンザかと思うが、4日経っても熱が下がらない。急いで病院に運び検査すると中枢、盲腸が破裂している。危険な状態。すぐに手術が行われ、コルトンは生死の境をさまよいます。父トッドは神様の前に祈りますが、同時にわめき散らします。母ソーニアは教会の人々に祈ってもらうように電話し、連絡を受けた教会の人々はその場でコルトンのために熱心に祈ります。長い手術の後コルトンは助かりますが、手術の間コルトンの霊は体を離れ、手術台の自分や手術をしている医師を見ます。さらに父トッドが神様にわめいている姿や、 母が教会の人に連絡していることも見ます。さらにコルトンの霊は天国に移され、天使たちが歌っている姿を見て、またイエス様と会います。手術が終わってコルトンは父に、父がわめいていたことや天国に行き天使やイエス様に会ったことを話すが、父は半信半疑、牧師なのにですね、半信父は心理学者のところへ行き説明を求めるが納得できない。牧師である父は子供に聖書を信じなさいと言うが、自分の子供の言うことをなかなか受け入れられない。コルトンに天国のことを尋ねると、天国は虹のように美しく輝き動物もいるという、イエス様の手と両足には傷があり、イエス様の目は緑がかった青色、とても優しいお方でコルトンを膝の上で抱いてくれた。またイエス様は馬にも乗っておられたという、これは黙示録の19章の11節にその描写もあります牧師である父はコルトンが手術天国に行ったことを教会で語るが、みんな半信半疑、疑う人もいれば理解しようとする人もいる。しかし父トッドはコルトンから天国のことを聞けば聞くほど天国への確信が強くなっていきます。この DVD は今貸し出し中ですので皆さん見ることをお勧めします。私がこの DVD のことを語るのは、この映画の内容、4歳の幼いコルトンの見た天国が聖書が記していることと一致しているからです。復活祭の日、今日はですね、天国と永遠の命というタイトルでお話をいたします。まもなく日本ではですね、全国統一地方選挙が行われますが、立候補した人は街頭に出て、まず一斉は自分が最も訴えたい政策を語ります。私は教育に力を入れます。私は格差問題に取り組みます。地域の経済を活性化させます。同じように今から2000年前、イエス様は公の生涯に出られた第一声が今読んだ言葉です。時が満ち、リビングバイブル訳では、いよいよ来るべき時が来ました、神の国は近くなった、天国はもうあなたの目の前にあります。悔い改めて、生き方を変えて、考え方を改めて、福音を信じなさい、この良き訪れのニュースを信じなさい神の子イエス・キリスト様がこの地上に来られた目的、それは私たちに神の向きに天国を示し、私たちが天国に入ることができるようにご自分の命を捧げるためです。イエス様はこの時からおよそ3年半、神の国を述べ伝え、また神の御力をもって多くの病人を癒し、盲人の目を開け、死んだ人をもよみがえらせ、天国があることを証明されました。皆さん、天国は現実です。実際に存在します。東京があるように、アメリカがあるように、天国も存在します。しかし、私たちは生まれたままの性質では天国に入ることはできません。それは私たちの中に罪があるからです。人間は罪を持ったまま天国に入ることはできません。天国は罪のない世界だからです。もし天国に罪があるなら、そこは天国ではありません。ではどうしたら私たち人間は天国に入ることができるのでしょうか。聖書ヨハネの福音書3章を開いてくださいでは稲富兄弟、ヨハネの福音書3章の1節だけ読んでください。
さてパリサイ人の中にニコデモという人がいた。ユダヤ人の指導者であった、
はい、イエス様のもとにニコデモという人がやってきました。この人は人間的にはもうとても地位が高く、教養もあり立派な人でした。まずパリサイ人という旧約聖書のモーセの教えを落ち度なく守っている人、 しかもユダヤ人の指導者、当時70人いたユダヤの国会議員、サンヘドリンといいますが、その国会議員のうちの一人です。さらにイスラエルの教師とあります。人々にイスラエルの掟を教える立場の人、しかもお金持ち。そもそもニコデモという言葉の意味が人々の勝利者という意味。この世的には人々が求める全てを所有している人でしたが、彼は自分の人生には何か欠けている、心の平安と満ち足りた思いがありません。それでニコデモは夜というのは人目をはばかったのでしょうか、それともニコデモの心の状態が夜、心の光を求めていたのでしょうか。イエス様のもとに来て言いました。2節を読んでください。
この人が夜イエスのもとに来て言った。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。
ニコデモはイエス様と自分との違いを感じていました。それはイエス様は神様が共におられるのに、自分にはその実感、神が共におられるという証がありませんでした。それに対するイエス様の答えです。3節読んでください。
イエスは答えて言われた。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。
誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。この誠に誠にがアーメンアーメンです。教会でアーメンというのは誠にその通りですという意味なのです。この新しく生まれる、下の米印には上からとありますが、この新しいにはその他にもう一度とか天からという意味があります。別訳の現代訳聖書ではそのところはこのように訳してあります。それを聞いてイエスはこう言われた。よく言っておきますが、確かにどんな人でも生まれ変わりを経験しなければ神の国に入れていただくことはできません。生まれ変わりを経験しなければ神の国に入れていただくことはできません。神の国、天国へ行く方法、それはもう一度新しく上から天から生まれることです。良い人が、立派な人が、地位が高く教養のある人が、お金持ちで人に施しをした人が天国に行けるのではありません。新しく生まれた人が天国へ行くのです。では新しく生まれるためにはどうすればよいでしょうか。では稲富兄弟、3章の16節を読んでください。
神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
このところは聖書の中の聖書と言われるところ、聖書の中心部分です。先週は受難週でした。神の子イエスキリスト様はゲッセマネの園で血の足を流して祈られ、鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、私たち人間の罪のすべてを一人負って十字架にかけられました。キリスト教の救いのことを贖いと言います。これはお金、代価を払って買い戻すという意味ですが、もう少し詳しく説明しますと、もともとその人のものであったものが何かの理由で人手に渡ってしまった。それでその人は代価を払ってそのものを再び取り戻す。で、これを贖い、これが贖いです。伝道者の書7章の20節にこういう言葉があります。私だけお読みいたします。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないから。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいない。私たち人間は完全で正しい神様の目から見れば全員罪人です。 罪というものはその性質上いつも罪を犯した人に対して償いを要求します。もう一度言います。罪は罪を犯した人に対して償いをいつも要求する、性質上要求する力を持っています。罪を犯して何もないでは済まされません。罪の償いがその効力を失うのは二つの場合しかありません。一つは罪を犯した人が死んだ場合と、償いがなされた場合です。ローマ人への手紙の6章を開いてください。ではローマ書の6章の23節、では稲富兄弟最初の1行だけ読んでください。
罪から来る報酬は死です。
はい、そこまで。私たち罪人に要求されている償いは死です。罪から来る報酬は死です。しかしそれでは救いはありません。そうなると他の誰かが身代わりに償いをしてくれるほかありません。それには罪のない人が身代わりに償いをしなければなりません。負債のある人が他人の負債を負うことはできません。この条件を叶えることができるのは乙女マリアから生まれた罪のないキリストのほかはありません。次を読んでください。
しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。
しかし神がくださるプレゼントは足りない。私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。キリストは私たちが犯した罪の一切をご自分一人負って十字架にかかり、身代わりの罰を受けて十字架の上で死んでくださいました。キリストの死によって罪の償いがなされたのです。これを贖いと言います。そして墓に葬られたキリストは3日目に墓の中からよみがえってくださいました。今日はキリストの復活を記念するお祝いです。このキリストを罪からの救い主と信じるすべての人はその一生の罪が許され、贖われ罪なし、これを義と言います。認められ永遠の命を受け、神の御国天国へ迎えられます。これがイエス・キリストによる救いです。前に置かれております17名の方は全員その人生の途上であるとき救い主イエス・キリストを信じ、ね、救われこの地上の人生を終え天国に迎えられた人ですが、17名のうちですね、久賀陽子姉妹、森田めぐみ姉妹の2人を除く15名はこの教会に導かれキリストを信じ洗礼を受けた方々です。久賀陽子姉妹は20代の前半にバプテストの教会で、森田めぐみ姉妹は学生時代沖縄でイエス様を受け入れました。山下進兄弟はこの教会が1987年開拓を始めて間もなく、私がキリストを信じる人は手を挙げてくださいと言うと手を挙げ、その後入院しましたが病床で中地俊博先生によって洗礼を受けました。まあ、ご存知と思いますが私の妻の父です。白石博明兄弟、久留米大学病院で1991年12月28日イエス・キリストを信じました。食道がんの末期でした。池田俊彦兄弟は1989年9月17日この教会で第1回の洗礼式を行いました。8名の受洗者のうちの1人です。鶴井君子姉妹は私の叔母です。山口県宇部市山陽病院に入院中にキリストを信じました。西牟田千佐子姉妹は私の知人を通してこの教会に導かれキリストを信じました。白石由紀子姉妹は夫博明兄弟の昇天を機にこの教会に礼拝に参加するようになりキリストを信じました。鶴地房子姉妹は娘松尾博子姉妹に導かれキリストを信じました。 池田もよ姉妹は私が病院に訪問し、孫の秀美兄弟よりキリストのことをもう聞かされ、ね、受け入れ信じました。中村拓郎兄弟は一枚のトラクトからこの教会のクリスマスに初めて礼拝に出席、次の週にキリストを受け入れました。伊藤文友兄弟は久保姉妹に導かれて礼拝に出席するようになり、その後2度の脳梗塞を患い、病床で植物人間の状態でキリストを信じました。後で蘇生しまして、ね、あなたは植物人間の時にキリストを信じたことを覚えてますかと私が尋ねると、はい覚えていますとです、ね、言いました。家に私はですね、植物人間になっても人間というのは耳というのは聞こえ、霊は生きてるから、やはり耳から福音を語らなければならないということに確信を持ちましたですね。後で蘇生してですね、覚えてるというのです。中園智恵姉妹は大手町クリニックに入院中、キリストを信じ救われました。鶴井富江姉妹は私のいとこですが、叔父の葬式でですね、私と出会い、火葬中、火葬場でイエスキリストを信じて救われました。柿脇道夫姉妹、娘ですね、住美代子姉妹に導かれキリストを信じました。黒岩紀美子姉妹、60年以上天理教の信者でしたが、娘本村貞姉妹に導かれキリストを信じました。天国は本当にあるという映画の中で、父トッドのおじいちゃん、お母さんのお父さんポッブトッドがですね、牧師になるきっかけになった人ですが、息子コルトンはこのポップおじいちゃんに天国であったと父にですね言います。それで父はおじいちゃんポップの晩年の写真、年を取って眼鏡をかけている写真を見せますが、コルトンはこの人じゃない、天国では誰も眼鏡をかけていないと言います。それで父は慌てて古いアルバムからおじいちゃんの若い時の写真を撮ってみせると、この人だったと言います。天国ではですね、老人は一人もいません。この17名のうち90代、80代、70代、60代、50代で天に召された人もいますが、全員天国ではですね、いつまでも若々しい青年です、ね、おじいちゃんおばあちゃんはいません。またコルトンには姉のキャシーがいますが、コルトンは母ソーナに、僕にはお姉ちゃんがいると言うと、そうよキャシーでしょうと言うと、コルトンはもう一人、ママのお腹の中で死んだお姉ちゃんに天国であったと言いですね、言います。母ソーニャはそのようなことをコルトンに話したことは一度もありません。母はコルトンに、名前は何て言うのと尋ねると、コルトンは、名前はなかったよ、つけなかったのでしょう。母は、あの子は天国にいるのねと涙を流し、大きな慰めを得ます。幼くして死んだ子供は全員天国にいます、ね、覚えてください。このことから父トッドも母ソーニャも、ああ息子のコルトンは本当に天国に行ったのだと確信するようになります。そしてこの話は2010年アメリカで Heaven is for real、 天国は本当にあるという、ね、本に出版され、多くの人に読まれています。一箇所聖書を開きましょう。第一コリントの15章を開いてください。では稲富兄弟、第一コリントの15章の54節から57節まで読んでください。
しかし朽ちる者が朽ちない者を切、死ぬ者が節を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。 しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
はい、そこまで。では少し前の26節だけ読んでください。
最後の敵である死も滅ぼされます。
最後の敵である死も滅ぼされます。兄弟姉妹、今の私たちが住むこの世を支配しているもの、それは死です。すべての人は死の前に服従し、人生を終えなければなりません。誰も死に打ち勝った人はいません。みんな死んでいきます。死は残酷です。死は愛する者の間を引き裂き、深い悲しみと傷を与えます。私たちはテレビの報道で事故や災害で愛する人を亡くし涙に沈んでいる多くの人を見ます。しかしながら神の子イエス・キリスト様は、すべての人間の中でただ一人この死に勝利し、死人の中からよみがえり、死を滅ぼしてくださいました。54節、55節、死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。最後の敵である死も滅ぼされました。そしてキリストを信じるすべての人にこの復活の力、よみがえりの力を与えてくださいます。第一コリント6章の14節、神は主をよみがえらせましたが、その御力によって私たちをもよみがえらせてくださいます。今この世を支配しているのは死ですが、天国を支配しているのは命です。天国に死はありません。ですから永遠に生きるのです。天国は現実です。本当にあります。キリストを信じる者にとってですね、死とはこの部屋から隣の部屋に移るようなもの。この17名は私たちより少し先に隣の部屋に行きました。やがて私たちもこの地上の人生を終えたら、神とキリストがおられ、先に天国に行った兄弟姉妹たちと再び、今度はもう別れることもなく、ね、再会があるのです。死の中にも希望がある。それが復活です。この希望を皆さんにお伝えし、今日の説教を終わります。ではどうぞ目を閉じてください。エミフサイさん、総額よろしいですか。